どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり憎みられた死に期待しながら言葉に行きたいというふうに思います。今日はですね、水兄弟とともにですね、株田姉妹のお嬢さんというか、もうあの、ね、立派な大人ですけども、あの松藤さんも来られておりますのでね、歓迎したいと思います。帰省しておられましてですね、で、あの今日は、ね、手を止めて感謝します。よかったら、あの久留米、今も久留米ですか？あ、今はどっちなんですか？あ、そうですか。あ、今オンラインとか言わない方がいいですね。で、あのぜひよかったらオンラインしてください。でですね、聖書の方に戻っていきたいと思いますけれども、先ほど特別賛美を3つチームしかされました。あと神様の子供と4つ今回出ます。4つ、それからピースがヤングでいっぱい出ますので全部で5つですけれども、ぜひですねお祈りを覚えてください。で、来週、今週じゃなくて来週の火曜日に、6時半に集合し7時にバスが出発します。それで向こうに一応ヤングの大会があるので、まあ、朝の9時半頃着く予定になっています。まあ、ちょっと前後するかもしれませんけれども、午後は1時から大会で、まあ、9時に集合ということなんですけど、一応山川君の許可をもらってて9時半になっても10時になっても大丈夫ですということですので、その後リハーサルがありますので、ぜひですね、無事に行けるようにですね、あとついてすぐ大会がありますので、特に若い子どもたちですね、ベストの体調で臨めるようにお願いしてあげればと思います。行かれる方はぜひですね、行くとき一緒に乗っていきますのでよろしくお願いします。今回は理由があってとどまれる方はぜひ覚えてお祈りしていただければというふうに思います。今日私期待してたんですけれども、ゆくゆくはまだ服は見せてくれませんでしたので本番の楽しみになってしまいましたけれども、楽しみですね。それとともにですね、CS が服を揃えてきましたけれども、すごく元気で明るくて驚きましたけれども、ついてすぐなんですね、CS が1時から大会ですので、ぜひその、CS の大会でですね、1時からなんですけれども、本当に元気よくできるようにですね、覚えてください。2番目だったっけ ?3 番目だったっけ ?2 番目だっけ出るのは。どっちだったっけ ?3 番目ですか ?3 番目ですね。2番目だよね。2番目だよね。2番目だよね。3番目は、FB ですよね。2番目ですよね。だからすぐですので、あ、はい、わかります、わかります。ぜひですね、覚えてですね、いただきたいというふうに思います。ですね、はい、それで、ですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。で、今日はヤイロの娘の復活のところから見ていきたいというふうに思っていますけれども、先ほど読んでいただきました49節の手前にですね、12年長血を患っていた女の人の話があって、その前にヤイロさんがエス様のところに来たことが書いてあります。で、ヤイロさんというのはですね、こう見れば分かりますけれども、まあ、街道管理者だったわけでありますね。で、街道管理者というのは当時ユダヤ人のシナゴーグというのがありまして、それを管理したわけですけれども、日本はですね、例えば牧師というのはですね、あまり社会的にはですね、立場をあんまり日本では持っていないような気がいたしますけれども、長崎の神父さんすごくありますけど、ね、ただアメリカに行きますと牧師というと尊敬されてまして、うちの子供はですね、アメリカの人とですね、パスタ、お父さんパスタだって言った途端ですね、相手はですね、じゃあお金はもう大丈夫ねって言われたそうですね。びっくりしましたけど、それがアメリカの感覚なんですね。牧師のさんのところはお金持ちっていうね、日本では考えられないことですけど、だから韓国に行きまして牧師って言いますとですね、本当に尊敬されます。私が純福音教会の目の前の、すごく 大きな有名なホテルがあるんです、五つ星ホテルがあるんです。そこでパス新学生でもうすぐパスタになるって言った瞬間ですね、部屋を変えてくれました。それだけで、だから全然違うんですね。で、結構そういう国が多いんですけども、日本ではなんかあんまりそうでもないんですが、当時もユダヤの社会ではですね、ユダヤ教っていう、あるいはそれの司祭とかパリサイ人、立法学者っていうのは単に宗教エリートではなくて、それは社会エリートであったわけであります。そしてシナゴーグっていうのは、ただ宗教の会議の場所だけじゃなくて、はい、特別な場所だったわけですね。だから、そのシナゴーグの街道の管理者っていうのは、非常に社会的立場があり、経済力もあったわけであります。 うんと砕いていったら、まあ、お金持ちで有名人だったってことですね。うんと砕いていればですよ、ね、社会的立場もあったわけです。ところがこの人の一人娘と書いてありますが、一人娘が病気になってしかも死にかかっていたわけですね。で、どんなに自分のお金を持ってしても、またどんなに自分の立場を持ってしてもどうすることもできない、このままだったら死んでなくなっちゃうという。しかも一人娘です。あ、一人娘の人います？みんな二人娘ですかね。一人娘はですね、いないんですかね。井上君のところは娘は一人ですよね。
はい。
はい。で、一人娘っていうのは、すみません、ちょっと脱線しますけど、かわいい、一人娘ですよね。子供二人で娘一人ですよね。坂井さんとも一人娘ですよね。ね、一人娘は、一人娘ですよね。一人娘はやっぱり特別に可愛いと思うんですよね。子供二人でも。特に父親はどうでしょうか。すんなり結婚したとき、はいって言ってニコッと笑って、とどかせました。関さんは寛容だからそうかもしれませんね。私4人いてもそういうわけにいかないなと心から思っておりますけども特別だと思うんですね。しかもこれおそらく男の子がいない一人娘って意味だと思うんです。ここに書かれてるのはだからこの子だけで、しかも娘だったということは、まあ、特別だったと思うんですね。ちょっとこうそんな目に入れても痛くないなんて、そんなレベルじゃない、特別な、もう本当に、まあ、自分の大げさに言えば人生そのものっていうか、もうすごく大事だったと思うんですね。ところがその娘は死にかけていた。しかも12歳ぐらいっていうから、まあ、小学校6年生で誕生日を迎えた、あら12歳なんですね、ちょうどね、ぐらい。あれ中学1年生でまだ誕生日来てない頃ですから、まあ、すごく可愛い頃ですよね。で、ちょうどイデア君が今11歳、誕生日来たらもう19日でもう12歳ちょうどですね、ぐらいですね。だから、本当に可愛かったの。その子は死にかけていたということで、まあ、お父さんとしては本当に何としても助けたいと思ったと思うんですね。ただもうこの時すでにイエス様は奇跡を始めておられまして、だからイエス様だったら奇跡を行ってくださる、助けてくださる、治してくださるって心から信じる一方で、一方でイエス様はそういう奇跡をしておられましたので、ユダヤ人、特にユダヤ人の宗教リートからは嫌われ始めていました。だからそのまだ一般民主はそうでなくても、そのユダヤ人の宗教リートの中ではもう嫌われ、妬まれ始めていたので、もう彼を慕ったり、イエス様のことを慕ったり、イエス様をよく言ったら、いわゆる街道から追放されるということが起こり始めていたわけです。だからこのユダヤ人のこの街道管理者の人がヤイロさんは、こうイエス様のところにやってきて、もう本当にひれ伏してお願いして家に来てくれってわけですね。来てもらってな、触って治してもらいたいから。でもそれは娘はきっと治るってことを信じてますが、同時に自分の立場からいくと、将来的には自分がそんなことをしたって分かると、他の連中からですね、仲間からいろいろ言われる可能性は十分あったわけです。でもこの人はそういうことよりも本当に娘が治ってほしいっていうことで、この人のところ、エス様のところにやってきて、ひれ伏してどうか私の娘を治してほしいって、まあ、懇願するわけですね。そのことが、41節に出てきますね。するとそこにヤイロという人が来た、エス様のところに。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分のように来ていただきたいと願った。どうしてかというと、今話したように彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。イエスがお出かけになると、群衆が身元に押し迫っていた。でイエス様はもう本当にこの人は身を低くしても懇願して下ってたのなので、すぐに立ち上がってですね、やってくださったわけです。で、まず主に求めるとき聞かれる一つのポイントがあります。それは砕かれた心で求めるとき、イエス様は喜んで答えてくださるんですね。私たちの求めるとき神は答えてくださいますけれども、この砕かれた心で求めるときに主は喜んで答えてくださるんですね。で、私が高かったりするときですね、高さあるときちょっとありますけども、本当にこう砕かれた心で求めるときに主は聞いてくださるんですね。今日恋人が帰ってきて喜んでおられました佐賀兄弟ですけれどもですね、彼には娘もいますけど長男がいるわけですね。今東京の国立天文台にいますけれども、そのノブ君ですね、ノブ君ですね、彼はですね小学生の時に何度か話しましたけれども、 野球を裏切ってですね、ワールドカップの時にサッカーに変わったわけであります。サッカーで運動場で おがわれしてて、ね、野球と違ってサッカーは接触しますから、そしたらちょうどある人とぶつかって倒れて腕が腫れて即入院になったわけですね。腕がものすごく腫れて、そしてすぐ緊急手術がされて、そして手術は成功したんですけども、指が3本動かなくなるということになったわけですね。で、何度お話ししましたが、今日はあんまり細かく言いませんけども、なったわけです。そして、お医者さんが一生この霊能師さんも来なくなりますよっていうことを言われたわけですね。で、まあお父さんも呼ばれて、お母さんも呼ばれたと思うんですけれども、けど彼はまだこれから6年生だったかな、確か5年かな、6年だったと思うんですけども、それでこれから中学高校と思春期だから、かわいそうだからすぐは手術できないけど、1年経ったら、見せかけ上動くように見せれる手術をする、そういう手術があるんですね。腕を置かないとかわいそうだし、思春期だから、だから見せかけで動けるようになる手術をするって言われたんですよね。でそれで私今でも覚えてるんですけどね、水曜日に北九、当時北九州だったんですね、北九州で正解があったで、沖縄の那覇から私は福岡に飛行機で飛んで、すっごくすぐに北九州のその病院に行ったんですね。今でもよく覚えてます。で6人部屋で右の手前がノブ君だったんですね。で入った瞬間、その右手前がノブ君だってことを聞く前に、右手前が本当に暗かったんです。あんま真面目に暗かったんです。で、とっても明るい子だったんです、やんちゃ坊主ね。ところが本当に暗かったんです。ものすごい真面目だけど、お父さんと言いますね、お母さんにて真面目だけど、やんちゃ坊主だったんです、ね、また明るい子だったんですね。ところが本当に暗かったんです。えっと思ったらそこにノブ君がいたんですよ。ちょっとびっくりしたんですね。で、まあ私は牧師だからすごくね、ちゃんと小学校生でも立派に対応してくれました。お話をして祈ろうかって入っていって、ちゃんと祈らせてくれました。でもお母さんに名前が出たんですね。その頃ちょうどね、ヤクルトにボージーっていう選手がいて、クリスチャンでホームランを取ったって本が出たんですよ。そしたらその本をお母さんがこれ読んでみればって言った時に、彼はですね、僕の願いとか祈りなんか神は聞いてくれないんだって言って、お母さんにその本を投げつけたって言いますからね。だから母親には甘いっていうか、こう出るんですね、気持ちがね。で、まあでそれで私はお祈りをして、それは後で聞いた話なんですけども、まあ、すぐ戻ってきたわけですね、その北九州の聖火のために。当時まで予言小学校というのはなかったような気がします。聖火は7時からだったような気がします。その頃北九州は結構人が集まっていて、2、30いたんじゃないでしょうか。で、結構人が集まっていたんですね。で、7時からの聖火だった。で、佐賀兄弟は、ある大手の、ですね、コンピューターのシステムの会社におられまして、すごく大手の会社におられまして、それでその時は福岡ドームかしませんけど、福岡ドームの仕事をされたりしながら、福岡で仕事をされたんですね。で、毎日すごく遅かったわけです。もう毎日毎日企業戦士で終電だったんです。ところが7時からのカリスマ世界にですね、時間より前に来られたんですね。よく覚えております。ギリギリだったと思いますけど、来られたんですね。で、私はその時は、ね、普通に思ってたんですね。でも後で聞いてね、何かって言ったら、仕事を切り上げて、まあ、淡々とした顔で来られましたけど、心は息子さんのために聖火に来て祈りに来たんだなと今になって思いますよね。で、来られた。で、何度も話しましたけど、一番最初にみんなで祈ったわけですね。で、お祈りをした後、ちょうど真ん中のね、右、私から見て右側、皆さんの左側です、真ん中のそこに見せられたんですね。なんかよく覚えてるんですけど、そして終わった後にお祈りをして、9時に終わって10時まで1時間バーって祈るんですけども、みんなの順番に一番最後に来られたのが、最後か最後から2番目かどっちかです。それで来られて、関さんと一緒で今は随分涙もろくなられましたけど、その頃はクールを張っておられまして、すごくクールな雰囲気を漂わせておりましてですね、笑えたんですね。で、私はだから非常に遠慮がちに静かにお祈りを始めたんですね。天の像様、信君が元気になりますようにって思ったわけですよね。で、指が治りますようにって言始めたら、意外なことが起こったんですね。アメンって言われたんですよ。へえと思ってですね。で、だからアメンって言われたから、もうちょっと元気よくですね、必ず治りますようにってちょっと気持ち悪いで祈ったらですね、アメンって言うんですよね。そしたらですね、もっと大体にですね、キリストによって治れって言ったらですね、アメンって言うんですよね。そしてそこまで来たらもうね、もうこっちも燃えてきましてですね、癒せよ、治れよと言い出したらですね、アメアメと言ってですね、そしたら私の手の上に大粒の涙が落ちてきたんですね。 私びっくりしました。そしてあの私もそれで、ね、あの一緒になって祈りして、まあ、5分も祈らなかったと思います。4分ぐらいかな、3、4分だと思います。そして祈り終わった、やっぱり日本人の社会人男性に騙されてはいけません。祈り終わったらさっとさっと何事もなかったように涙を拭いてにこやかに一層なんか駆け助けてですねエレベーターに行かれたんですね。でもあの時ですね、おそらくあの日も本当は仕事いっぱいだと思うんですけど、それを切り上げてイエス様のところに教会にやってきて、で一緒に神様のところに出て私たちは叫んだわけですよね。それはあの砕かれた心なんです。でその祈りが届いたんですね。で水曜日です、今も動いてます。で土曜日に電話があったんですね。まだ一番最初の会話の時でした。で土曜日に電話があって、今日やって休みが取れて病院に来たら指が一本動いてるって電話だったんですね。で私はあきっと全部治りますよって言ったら、はい、もう3本とも動きますって明るく元気に言われました。でその後の話は後で聞いたことなんですね。で私はその後もすんなり治ったんだと思ってたら、一旦動いた指が2週間また動かなくなったんですけども、2週間後に再び今度は3本とも動くようになったんですね。そして先生に呼び出されて、あのもう指が戻って治って動くようになってるから退院していいですよって言われて、その時先生がですね、ちょっと残念なんですけどね、不思議ですねとか、何か特別な力が働いたんですねって言ってほしいですね、日本のお医者さんにも。ね、あの子供は早く治るって言ってそうですね。ね、もともともう一生治らないって言った先生がですね、まあそう言われたら言えなかったんでしょうけども。で、これははっきり神の奇跡ですね。なぜ祈りが届いたのかっていうのはね、立場もそういうことも全部横に置いて、本当に砕かれた心で神に求めるときに主は祈りを受けられるんです。で皆さん、私たちも皆さんもきっといろんなことを願うと思う。家族のために、伴侶のために、子供たちのために。でも心が高くて願うときがあるんですよ。で心が高いとき、神様は祈りに応える前にまずあなたを取り扱います。やってませんか、夫や妻のためになるとき、どうしようもない夫です、ちょっとこれこれ神様こんなに私が使えてこんなにしてね、どうか何とかしてください神様って言うんですね。ね、もう神様もうそうですね、もったもどうしようもありません神様って言ったらね、神様言われますよね、まずあなたですってね。ね、子供の側に立たないで、ね、一方的に親が一生懸命だけど子供の方に立たないでタブで祈ってるとね、まずこっちが取り扱われますよね。この人はですね、ただ子供が可愛いだけじゃなくて、子エス様の前にへり下って家まで招いてしまったら自分の立場を失う可能性があったんです、自分もこの時ですね。でもそれでもいい、エス様なら治せるから来てもらいたいって本当に砕かれた心を持ってたんですよね。だからこの祈りは届いたんですね。ですぐにエス様は動かれました。そしたらですね、ちょうどその時に12年長血を患ってる女の人がいたんですね。だから日本人にぴったりだと思うんですよね。あのいい悪いってことじゃなくて、例えば私の隣の国の韓国の方々っていうのはですね、よく私キトに行った時ですね、ずいぶん今変わりましたけどですね、あの例えばサッカー見てわかりますよね。今最近の日本のサッカーはだいぶシュートを強くなりましたけど、昔の日本のサッカーはゴール前でパスをするっていうサッカーでしたけど、韓国の人はボールもらったら片っ端からみんなサッカーシュートするっていうサッカーを昔はしておりましたよね。で何かというと、この12年長血を患っている女の人っていうのはですね、こう人をかき分けて前に出て行って弟子様治してくださいって言ったタイプじゃないんです。結構日本人になってると思うんですね。群衆に紛れ込んで後ろからそっと衣に触ったって書いてある、ね、だからこのヤイロさんが言ったら弟子様さっと立ってくれて、ヤイロさんと一緒に弟子様動き出した、群衆も一緒に動き出した。でその群衆に紛れて12年間長血ってのは婦人病のことです。でだから20歳になってたら32歳、30歳になってたら42歳です。この方が後ろからですね、もう本当に群衆に紛れて、そんなもう人前に出てくるなんて恥ずかしい、とにかくイエス様だったらもう衣にさえさえすれば治る、だそっと分からないうちに衣に触って治してもらおうって。だからすごく日本人に合いませんこの感性。だから後ろからそっと紛れ込んでハッと触ろうとしたわけですよ。で触った瞬間、神からイエス様からガーッと力が入った。で皆さん、イエス様は力を持ってらっしゃるんです。愛の力、癒しの力、奇跡の力、恵みの力、でその力が流れてくるんですね。でそれが流れてきた瞬間、この12年長血を患った女の人は癒された。 だから信じた通りなんですよ。触ったらなると思ったら触った瞬間癒された。あ、よかったと思った瞬間イエス様が立ち止まったんですよね。イエス様が立ち止まってハッと振り向かれたんでびっくりしたわけですね。それでみんなを見回してて、ね、それで言われたわけですね。誰かが私の衣に座った。だからね、ここも他の群衆もいれば分かりますから、弟子たちがですね、いや、イエス様、こんだけ群衆がいればそりゃ衣にも触るでしょうってね、って言ったら、いや、そうじゃないんだって、はっきり力が流れていったね。だから意味を持って去った人がいる、力が流れていったんだって言われたんですよね。この時ね、ヤイロさんね、もう娘のところに向かって心が飛んで、イエス様ってくれたってこう一生懸命言ったら、はって様出しまって、なんだと思ったらおもむろに振り返ってなんかいろいろ話し出した。で、心の中はですね、早く家に帰らなきゃ、早く家に帰らなきゃ、娘、マイドーター、マイドーターってこう思ってるわけですよね。そしたらですね、なんか話し出したわけですよね。と思ってると目の前でその女の人が、イエス様、いや、誰かが誰かが去ったってんで、もうあ、自分のことだと思って、もうそろそろ出ていったんですね。それで話し出した。何かというと、12年長丁私は、まあ、おそらくね、渡っていたんですけれども、イエス様に触ればなると思って触った瞬間、もう完全に癒されましたって、すっかり治りましたって、まあ、証しをされた。でその証しを聞きながら、おそらくですね、12年って言ったでしょ、自分の娘は12歳だから、なんかその12って言葉にびっくりしてですね、あーっと思ったと思うんですよ。で、一方でその証しを聞きながら、やっぱり主の証しですからね、感動して自分の子供と関連づけて、あー、自分の娘もって、すごい期待感が、喜びがあったと。でも一方で、早くっていう、その両方がこうね、入り乱れていたと思います。まあ、天国に帰っていかないと分かりませんけど、おそらくそうだと思うんですね。で、そういう中で、そしたらですね、イエス様はこの女の人に言いました。すいません、失礼しました。あ、娘よ、もう娘よって言ったんですね、この長寿をずっと女の人に。どうも皆さん、そろそろ還暦を迎えられる方もいらっしゃるでしょうけども、もうそれを塔の前に着けた方もいらっしゃるでしょうけども、さっきはフェイスブック50って言うんで、一応50代なんですけども、一応やっぱりですね、イエス様からマイドーターってね、私の娘よって女の人を呼ばれます。男の人は私の息子よって言われますね。あなたはどんなに年を重ねたとしても、神様はあなたを私の娘よ、私の息子よ、私の愛する子よって呼んでくださいますね。これは娘よ、あなたの信仰があなたを治したんだ。治したのはイエス様なんですよ。治したのはイエス様なんですよ。治したのはイエス・キリストなんです。でもイエス様はあなたの信仰が治したんだよって言ってくださったんですね。まあ、嬉しかったと思います。そして安心していきなさい。で、なんてわざわざ立ち止まったのか。スーッと言ってしまえばね、娘治ってよかったと思ったのに、わざわざ立ち止まって、この人にみんなの前に出て話をさせて、そして言ったのは、まあ、2つあると思う。一つは、この女の人に、みんなの前で明かすことによって公に治ったってことをはっきりさせたかった、ね、もう一つは安心していきなさいってことですね。長く病気をしたり長く問題があると、癒されても解決してもどっかでもしばらくだったらまた戻らないかなって、今いいけどもしかしたらまた悪くならないかなって、またなんかなるんじゃないのかなって、病気に限らず悲しいけど人ってそういうことがある。でもイエス様は安心していきなさいって言ったんですね。これこの後出てませんけど、他の歌詞では病気から救われていなさいってことがある。つまり今だけじゃなくて、もう大丈夫だよって、もう大丈夫だからねって念をされたんです。この人のこの後の生涯にも人生にも。だからね、神様ってのはすごく深いと思います。この言葉は彼がこの後ふっと不安になった時に、彼女が、ね、あ、イエス様はもう安心していきなさいって言われたっていう、この言葉は彼女の生涯を捧げたと思いますね。で、その言葉を彼も聞いたわけですよ、ヤイロさんもね。そうかって、ね、はあ、ね、で、私も信じてるから大丈夫だなって、すごい期待感を持っていこうとしたら、今日のところです。49節、イエスがまだ話しておられたとき、そうやって言ってるときに、街道管理者の家から人が来ていった。おそらく、使用人かなんかでしょう。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を渡すことはありません。このヤイロさんは信じてた。イエス様が来てくださりすれば、どんな大病であろうと、もう死にかかっていようと、もう意識不明になっていようと、絶対イエス様が来てくれて、イエス様が手を振ってくださりすれば、もう絶対治ると信じてた。でも死んでしまったんです。つまり彼の信仰を超えちゃったんです。 そしてもうおしまいなわけです。だからこの周囲の人ももう煩わすことはありませんって、もうダメですねって言ったわけです。つまり彼らの信仰を超えてもう無理だと。で、皆さんいいですか、皆さんは聖書の中でラダロやヤイロさんのことやこの後の見返りを知ってますから、ここね普通に読んでますけど、普通に考えてください。普通に考えたらもうこれでおしまいでしょね。だからもう死んじゃったからもう手遅れですからもういいですよって。でヤイロさんだってあもうはぁーと思ったと思うんですよね。それ聞いた瞬間なんか入り乱れたでしょうね。こんなところで時間を取ったからとかですね、なんで来てくれなかったんだろうとかですね、なんかぐちゃぐちゃぐちゃっとなった瞬間にイエス様が言ったんですね。間髪を入れずに、これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ね、うわー子供はどうなったんだって、恐れないで、ただ信じなさい、そうすれば娘は治ります。でこの治りますって言葉はこのさっき12年の味わだった女に、あなたの信仰あなたを治したのです。これは治したって言うと本当は救ったって言った言葉がいいんですけども、言語では救ったのですということなんですね。で救うって言葉には治すとか癒すって言葉が含まれるんです、このギリシャ語は。で治したのです、まあ、救ったのです。で同じ言葉を使って恐れずに死になさい、そうすれば治るからって言ったんですね。ではね、恐れた瞬間だったんです。いや恐れないで死になさい、でも皆さんもう死んじゃったんですよ、でも死になさいって言ったんです。で私たちの人生にもイエス様を信じた、期待してた、でもああもうダメだって、もう終わっちゃったって、もうおしまいって、もうもうこれ過ぎたらダメって、まあ、例えば私は、合格発表が終わって落ちたと、もうおしまいじゃないですか。ね、うちの長男がですね、現役の時ですね、補欠合格が発表するギリギリまで待っておりましてですね、ダメなことを確認してですね、なんとも言えない暗い表情しなくて覚えたんです。ね、もうダメなんですよ。それと一緒です。もうダメって。だからその時面白い。私の人生にも主に期待してたのに、死んでたのに、そうならなくてダメだった。もうおしまいだってことは、なんか起こるんです。でもこの時イエス様は、それは恐れないで、ただ信じていなさいって。あなたの願い通りにならなかった。あなたの計画通りにはならなかった。でも、恐れないで信じていなさい。必ずあなたの愛する娘は治るよ、救われるよって。私の用意している祭典がなされて、必ず奇跡を見るから信じていなさいって言ったんですね。で、今日も確か予言があったと思いますが、最近ですね、なんか私は繰り返しね、私自分は予言をするのがあるんですけども、予言って自分の思いでね、言うことも、正直言うと思いで言ってしまうこともあると思います。でも、基本的には本当に神様から来る思いを真剣に求めていて、それを語るわけですね。最近しょっちゅう来る思いがあるんですね。それは何度か予言したと思いますけども、あなたの願い通りにならなかった時に喜びなさい、その時神の願いが始まるって覚えてらっしゃいますかね。あなたの計画が壊れた時に喜びなさい、神の計画が始まるっていう、こういう予言がですね、結構ここ数ヶ月間結構頻繁に私語ってるような気がするんです、覚えてらっしゃいますか。右から左に行かれた方もいるでしょうけど、今日植え付けます。ある方はすぐここに止まってらっしゃる方もいると思うんですね。でこれは私は自分から言ってると本当思ってないんです。繰り返してきますから、ね、で私たちの願い、私も含めて私の願いがある、その願い壊れるっていうか聞かれないといいから、やっぱり逃げたらなんでって思う。でも神の願いがそこから始まる。私たちの計画が壊れる、その通りいかなくなる、がっかりする人間だから、どうしてって思う。でも実は本当にそこで感謝し賛美をすると、そこから神のもっと大きな計画が始まることがあるんですね。でこの時もヤイロさんはですね、愛する娘をイエス様とかまで来て、こんなに砕かれた、へり下った頃で本当に信じてやってきたわけじゃないですか。来てさえくれば治る、で家までお迎えして自分の立場を失ってもいい、娘を治してほしいと思って言ってきたわけじゃないですか。それなのに娘は死んじゃったわけでしょ。しかも12年長丁場の時は癒されてとってもよかったんだ、とってもよかったアレリアなんだけども、時間取られちゃったわけですよ。いくらでも言えたと思うんですね。なんでこんなところで時間取ったんですか、イエス様ってね。でコロナ中の女の人にですね、あんたはいいけどね、まあ、あんたのすいません、おしゃべりですね、あなたはいいけどね、ね、 あなたよかった、それは本当にいいかもしれないけど、そのためにうちの子が死んじゃったじゃないかとかですね。いやいや、ほら、いくらでも出てくると思うんですね。言ってきてないでしょうかね。サタンのせいにしたり、誰かのせいにしたり、あるいは自分を責めてみたり、もうちょっと早くそのとこ行ってばそうならなかったんだって自分を責めてしまったり、日本人はこれが一番いいでしょうね。人を責めるより真面目な人多いから、自分を責めてしまって、でも人を責めても自分を責めてもサタンのせいにしても解決にならないんです。その全部を神様はひっくるめて必ず最善に指摘にしてください。言われたやつ様は、あなたの娘は死んであなたの思いようになれなかった、計画も壊れた、ね、普通で言ったらもうおしまいだって。でもおしまいじゃない、恐れちゃいけないって、恐れちゃいけないって、知ってる言葉を聞いて恐れちゃいけないって、信じ続けなさいって、こうただ信じなさいだけど、他の聖書の人たちはただ信じていなさいと、信じ続けなさいって書いてあると思います、ね、信じ続けなさい、恐れちゃいけない、信じていなさいって、私を信頼し続けなさいって、そうすれば娘は治る、救われる、祭典がなされるんだって、必ず奇跡が起こるんだって言ったんですね。いやね、今日ここを話すように言われたんです。私たちがこの時アイロさんはですね、その言葉を聞いて信じたんだと思います。そのエス様の言葉を信じて、アイロさんはエス様と一緒に、娘、死んでしまった娘のところに向かって家に向かって帰っていったわけですね。でエス様は家に入られました。エス様はペテロとヨハネとヤコブ、この特別な3人の弟子たちを連れて行って、それから子供の父と畑を連れて娘さんのところに行きます。そして、ね、誰もこの人は入らせなかった、本当に娘を愛している父と母、それから、まあ、ペテロとヨハネとヤコブ、特別にこう十弟子の中でも特別にそばに置いていた弟子たちを連れて入ったわけですね。でそしたら、あの内科らしいんで人がいた、当時の時代はね、泣き女っていう仕事があったんです。でこういう時にね、泣く仕事なんです。と思うかもしれません、これは文化だと思ってください。こういう時に泣くのは文化で、とんでもない仕事もおかしますけど、これは、まあ、そうやって泣く仕事があったんですね。まあ、長崎教会の場合は飲み屋さんあたりがやったらぴったりかもしれませんけどでこう泣いたわけですね。そしたらイエス様はその人たちに向かってですね、言うわけですね。泣かなくてもいい、死んだのではない、眠ってるんだと。だからこの人たちは笑ったわけですね。娘が死んだことを知っていたので、イエスはあざ笑った。バカなってんじゃないよって言ってね。でもそう言ってイエス様はお父さんとお母さんとペテロとヤコブ、ヨハネとヤコブを連れて娘のところに来て娘の手を取ったわけです。手を行ったら来たりですね、冷たかったのかな、もうそれともまだ温かかったのかな、わかんないけど娘の手を取って叫んで言われました。子供よ、起きなさいって言ったんですね。まあ、大声で言ってもいいんですけども、子供よ起きなさい、あんまり大声で言うと寝てる人に迷惑なので子供よ起きなさいって言ったらですよね。そしたらこう書いてある、すると娘の霊が戻ってって書いてある。先週話したこと覚えてるでしょうか。人は霊と心、魂と体からなってるって。で人間は霊的存在なんです。この霊はエスさんを死にた時私は生き返って神と交わる。でも死んでいたとしても霊はある。そして永遠のキリストを信じてない人の霊は永遠の滅びに行ってしまう。この霊はイエス・キリストの十字架以外に救えないのです。心はイエスは感動して話して慰められたり励まされたり引き上げられたり、まあ、ある意味で救うってことを使ってよくわからないけど、一般的な人間的な言い方で言うなら救われたりするかもしれない。でも霊を救うことはイエス・キリストの十字架以外にはないのです。だから本当にキリストの十字架にした人は霊が救われたわけですね。でこのヤイロさんの娘さんはもう救われたんだと思います。まあどちらかよくわかりませんが、はっきり書いてないから、でもおそらく救われてたんでしょう。でもいずれにしてもその霊が戻ってきたんです、この体に。だから私たちこの地上の人生をやるとね、一般で死を迎えるとね、霊は体から離れるんです。言い換えれば死っていうのは霊が体から離れるのを死というのです。だから体が焼かれても気にしない、この体が焼かれても気にしない。人間的には悲しいですよ、愛してる人が焼かれたら当然悲しいですよ。でも気にしないね。確実に復活の体、見た目の体、朽ちない体でいたわけですね。まあ、そこの太田さんの写真がありますけども、太田さんと今度天で会ったらどんな顔してる、体してるのか楽しみですよね。そうですね。ね、タックも もそうですし、タイラボックスもそうですし、沢田敦子さんもそうですし、言い出した気がないんですけど、妻のお父さんもそうですけど、見た目の体をもらうわけですよね。口ない体を。時々ね、皆さんね、本当に天国のことをね、真面目にね、現実逃避とかそういうことじゃなくて、本当にちょっと心を止めて天に目を向けてね、自分が復活の体をいただいて永遠に世界に生かされるのだってことをね、ちょっとね思うとね、これすっごい喜びですよ。手に行ったらですね、すいませんね、稲垣ばかり言ってあれですけど、稲垣パッパってね、稲垣と思えないんですよね。まあ、稲垣は横綱ですよね。で、石田さんが大関で、私は小結ぐらいです。意味わかりますか？天国行ったらですね、復活の体は太ってると思わないですから、え、誰だとか言ってですね、え、井上君かとか言ってですね、で、体は復活のままでしょ。心はね、もう罪はないんです。ですか？今私たちどれくらい心には罪があるでしょう、お互い。ね、あるでしょ、はっきり。ないなんて言ったら嘘つきですよ。ね、あるでしょ、お互い。ね、手に入ったらないわけですよ、お互い。井上君になったらですね、へっ、お前、体だけにおいて、うおー、井上君と思えないな、とか言って、言われて、なんて言うんだ、教祖だって知らないですか、とか言って、はっかいてですね、ね、これね、真面目な話ですよ。本当に、ね、まあ、例は同じ、ね、例はあれですけども、一回言った例ですけども、心と体が全く新しくされたものなわけですね。罪のない心と御霊の体だけです。で、地上の人生、地上においては霊が離れたことを死という。で、その霊が戻ってきて、娘は直ちに起き上がった。すごいのは、起き上がった時もう病気が治ってたと。死によって霊が返されて、霊が本当に死によって捉えられると、体や心は癒されちゃうんです。だから教会に来て、本当にキリストの臨在のところに来て、聖霊が満ちているときにそこに入ると、今日説教台が本当に喜びを、すみません、喜びをね、昨日感じ、今日も感じてくださったと言いましたけれども、それは聖霊が我々のところに来ると、霊が聖霊に出されると、心や体は癒されていくのです。人間社会は逆なんです。体を癒していき、心も振り落とす。あるいは心を何とかして体を襲う。でも最も根本に霊があって、その霊が神の霊に出されるとき、心や体は当然回復し癒されていくんです。だからこの時、霊が戻ってきたときに、体も心も復活したんですね。一回、まあ、一回ったというか、癒されちゃったんですね。じゃあね、すごいことなの。だから聖霊の臨在してるところはいいわけです。白馬キャンプにも、それから長崎教会キャンプにもどうぞ、まだ霊が死んでる方を連れておいてください。関さん、お待ちしております。ご家族でぜひおいてください。達郎君もよろしくお待ちしますね。あ、それ以外のオンラインの方、香木さんもお待ちしております、北海道から。いや、いろんなところでオンラインしてますから。あ、佐賀からも一人出してみないなきゃいけないから、すいません、その他の方すいません、一致しませんけど、お待ちしています。ですが、で、住む年代があるところに来ると、それはで、この時イエス様は子供を受けなさいって言葉なんですよ。主の言葉が語られると、いいですか、サタンさえ従わないといけないんです。なぜかというと、サタンは神に作られた非動物だから。この地上のものは全て従わないといけないんです。神に作られた非動物だから。キリストが命じられたら、その言葉には従わないといけないんです。というのは、私たちが本当にその主から言葉をもらってか、だから言って大きいんです。本当に主から言葉をもらって、それをキリストになって語ると、その言葉はその通りになるんですね。だから神から言葉をもらうってことはものすごいなことなんですね。で、ここで娘は生き返ります。びっくりしたでしょうね。で、娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をするように言いつける。まあ、つまらないことでもですが、母親は出てきませんが、きっと母親も感動したと思う。まあ、母親も連れて入ったと書いてあるからね。で、娘は帰ってきても母親も大喜びしたんですけど、もうびっくりしちゃって、で、食事をつけたときに、まあ、雇い人が作ったかもしれないけど、お母さんが作ったような気がする。で、お母さん喜びながら食事を作って、嬉しかったでしょうね。もう最高、喜びながら食事を作ったでしょうね。で、お出したと思うんですね。で、なんか、ね、食事させるように言った。小さな私、今貪欲だからかもしれませんけど、なんか生き返ってきた娘、お腹減ってるからすぐ食事を行って、お母さんもその食事を作る喜びで、娘のお腹減ってるからその食べる喜びですけど、そこまでイエス様は小さなことだけど思いやるわけですよね。 なんかすごく神様の愛の細やかさ、すごい力強さだけど同時に細やかさを感じません？イエス様って方はものすごく力強い方だけど、すごく細やかなところまで気を配ることができなるっていうか、まあ当たり前ですね、イエス様だから。でもそうなんですね。で、ね、お話をまとめますが、今日の、もう12節だったらまとめる。今日の一番中心は50節のただ信じなさい、恐れないでただ信じなさい、他の箇所では恐れないでただ信じていなさい、別の箇所ではただ信じ続けなさいって書いてある。私たちの願った通りにならないことが人生には起こる。こんなに信じていたのにそうならなかったってことが起こる。で、皆さん今までそういうところを通ったことがあると思う。である方はその中でそれでも神様を信じて素晴らしい逆転を見た方もいれば、ある方はそこで分からないままでもイエス様は信じてるって、でも分からないまま来てる方がいらっしゃるかもしれない。で、今日ですね、そのことも全部もう一度神様の前に素直に正直に出して、本当に感謝をして、理解できないし分からないし、ね、でも本当に感謝をして、それでもあなたを信じています、あなたの見せられる奇跡を表してくださいって主に期待して願ってほしいんですね。神様は私たちの願い通りにされないと言われますが、その願いが壊れた時に本当にもっと大きな神の願いを、神の計画をそこから豊かに表せることができるんですね。それはね、私たちの思いと願いを超えます。で、皆さん、ヤイロの娘が生き返るってことは、いいですか、何度も言いますが、聖書を読んで知ってるから私たちは普通に見てますが、これね、ヤイロさんもヤイロの娘も、それからお母さんもペテロもヤハネやヤコブも周りの人たちも誰一人考えもしなかったことだと思います。だからびっくりしたし驚いたと思います。神様はそういう誰も考えることのできないようなドラマって言ったらいいですかね、神のドラマ、神の計画を私たち一人一人の人生の中に、愛する人の人生の中に計画しておられて、それを表されるのです。でも彼が私たちが私たちの目通りがなくて人間的に言ったらがっかりしたり、誰かを述べたくなったり、自分を責めてしまうようなことに、責めてる人やめてくださいね、もう自分を許してあげてください。そして本当にそれでも神様を信頼して、理解できないし分からない、この後一体どうなるんだろう、ましてやよが復活するなんて誰も考えなかった、本当にお父さんもおそらくそんなこと想像できなかったでしょう。でも神様、あなたが信じなさいって言うから分かんないけど信じますって言ったように、本当に感謝と賛美をしながら主を信じるならば、あなたの理解を超えること、私たちの想像できないような神の素晴らしい計画がそこから始まるんです。それがね、リバイバルの始まりなんです。で、なんですね、それをね、お互いの人生の中に見ていきたいというふうに思います。楽しみにしていきたいですね。で、ここから本当は話だったんですけど、曇り地の8月号にですね、後でよく読んでください、祈祷院の証が出ております。ここにありますけど、なんか最近デザインが変わって、ちょっとね、こういうふうに8月がこんな色になりました。なんとなくFF の新しい服用、もうちょっと濃いですけどね、 FF の服はですね。で、そこに書いてありますけど、まあ、細かく言うと時間がないのでもう言いませんが、すごい広大な土地ね、ものすごい広大な土地を祈祷院でもらった、買ったわけですね。ところが、その売った地主がですね、こう言ったわけですね、あの土地は水が出ないし、もう荒廃した土地だと、ね、私は賢いからあの土地を売ったと、ね、買った人はバカだと売った後に言ったわけですね書いてあります。それを聞いてえらいショックを受けた。100人教会の人がいて、100人で入って祈祷院に建てようとしたけど、そこに入った後教会人たちが見て、蛇は出るし狼は出るし水はないし、95人いなくなりました。こんなところでできっこない、残ったのは5人です。お金のない貧乏人ばっかり5人残ったって書いてあります。当ててみてください、ね、でもそこで彼らは祈って水をくださいって真剣に求めたんです。信じて期待して、そしたら水じゃなくて火が降ってきたんですね。車がですね、その近くを走っているフリーウェイで事故をしたんですね。メルクテスベンツ、アメリカのベンツですね、ベンツの車がなんか炎上してしまってフリーウェイで、ね、そしてその結果風が吹いていて、その一帯の、山、まあ、丸焼けにしたんって書いてますね。高速道路フリーウェイでメルセデスベンツが火事を起こしてですね、それで風が吹いたため、その火事がバーッと入って山火事になって、その火事で焼かれたんですよ。ずっと前の方全部焼けて、 それは全部ここ130エーカー約16万坪以外は国有林ですけど、国有林の1700エーカー約208万坪を焼いてですね、レベルが違いますね。アメリカだから3日間そういうことがありましたけれど、その時に私はですね、私は水をくださいと祈ったんだけど、主はどうして果樹をくださるんですかと、しかしそれもね、全て感謝しなさいと、感謝しますけれどね、訳わからない、まあ、これはあの説教さんそのまま書いてあるからね、水をくださいって言ったら火が降ってきて丸焼けでしょ、まあ、全部焼けだったでしょ、黒林まで木打ったら金のお金になると思うけど、ね、これで訳わかんないけどどうしてですかって言ったら感謝しなさいって言うから、訳わかんないけど感謝しますけど訳わかんないって言ってたら、小さな泉が一つ見つかったんですね。まあ、後で読んでください。そして水泉があるってことは必ずその水面を貸してやろうだと思って、まあ、あんまり広大だからどこにあるかわからないって祈ってたら、はっきり示されて確認ができて、そこを掘ったらすごい水面が出てきて泉になって滝になったんですね。あの 俺今も現実にその僕もオールネーションですごい一人になったんですけど、面白いですね。最初からパッと出してくれたらいいと思いませんか。水をくださいって言ってまず最初に来たのは果樹と丸焼けなんです。最初から来てれば100人失わなかったですよ。95人でも95人いなくなった。5人しか残らなかった。お金のない5人。この後読んでください。恐ろしい規制が続きます。ちょっとこれ読まれてください。ぜひあの私が言わない方が曇りの人に喜ばれるでしょうかって読んでくれるから、すんごいレベルの規制ですよね。ちょっと考えられない。まあ、あのちょっと波外れた奇跡がこの人続くんです。でもこの人面白いこと言ってるんですね。十字架をかけていてみんな復活大好きだって、でも十字架を通らない復活はないって、苦しみを通らない復活はないってなんですね。このヤイロさんは娘が死んだ時とっても悲しくて辛くて入り乱れたと思います。長いその女の人を思わず一瞬もしかしたら恨んだかもしれない、ね、よくないと思いながら、でイエス様に対してなんでと思ったかもしれない、あ私がもうちょっと早く出なかったと思って自分を責めたかもしれない、分かりませんよ。でもいろんな思いが入り乱れたと思う。でもイエス様言ったの、恐れないでただ信じていなさい、そうすれば必ず娘は治る、必ず主は私を再現するって言った。なんですね。火事が来たんですよ。山火事が95人いなくなったんですよ。でもそこから神のドラマと奇跡が始まった。私の人生に理解できないことが起こることは残念ながら結構あります。特に死の十字架の方は、それはね、人のビジョンじゃなくて神のビジョンを神様があなたの人生に計画してられたんです。ぜひそれをね、共に見ていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で不可能ない方であることをありがとうございます。私の人生には理解できないことやわからないことやどうしてということも結構正直起こりますが、信じていたのにそうならなかったことも実はあります。でも神様、その中で本当に私たちがそれでも神様を感謝し、単純に死を信じ続けることができ、神の栄光と奇跡を見ていることができるように、あなたの用意されている私たちの理解を超える神の勝利と逆転を見ていることができるように、力強い手を持って導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りは聞かれませんので、悔い改めをまずしたいと思います。知られました。何をしてほしいのですか。今あなたの心からの願いと求めを主に向かって祈ってください。主はそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。天の父様、キリストへそうになって血の神の御台に参ってまいりました。一人一人が素直な心であなたに願ったこの願いに応えて、心と体を癒し、霊を健やかにし、聖霊に対し問題に対する解決と勝利を与えてください。また自分のことではなくて門家友人のことを、その方が今どこにいてもそこで今触れてあなたの御業を表してください。主イエスキリストの名によって命ずる。心と体を癒され、癒されって命ずる。治る治る治る。腰と背中の痛みを癒されって命ずる。さる。 親の時代に働く窓ガラスの力、汚れた寺の力、石室と半旗室の力、その人心を燃やす体の力でいけ、膝の痛みに捨てもらってください、捨てよ。なんかここにいる方は分かりませんね、なんか震える、なんていうのちょっと分かる、震える病気っていうんでしょうかね、するとこの震えを完全に取って癒してください。イエス・キリストになって、すごく恐れが、何か大丈夫だと恐れが来る人、この恐れをもたらしてサタンに恐れよ、恐れの霊、恐れイエス・キリストになってください、恐れよ、その人の力でいけ、なんかある選択を、人には言ってませんが、自分の心の中でなんかある選択を考えている方がいらっしゃいます。で、迷っているというよりも決まってるんですけど踏み出せないでいる方ですね、主はその選択を喜んでおられます。恐れずに踏み出しなさい、私はその選択を祝福しようとしております。そうですですね、仕事に関してですね、なんかですね、自分の欲求ばっかりという方がいますが、主に聞いてません。主に聞きなさい、主に来なさい、そうするとあなたの願いとは違うことがありますが、それを感謝して受け取りなさい。その主の言われることに従って仕事に踏み出すと、必ずしもあなたは楽しくはないんですが、そこですごく大きな学びと備えがなされます。であなたはこの後確実に祝福されるでしょう。あなたの願いを言うのと同時に主に聞きなさい。主はあなたに語られることがあり、その言葉に従って踏み出していくとき、非常に仕事が祝福されていくとして、自分じゃなくて伴侶かな、とにかく自分直接じゃなくて伴侶であったり、なんかこうそういうその親族っていうかなんですけども、親だったり子供だったりするんでしょうか、その方に今病気が、かなりシビアな病気がある方がいらっしゃいます。であなたは、人間的には心配してるんですけども、言って祈るってことに抵抗感じてるんですけど、でも心で実はそういう人がいいかなって思うんですけど、なんか、そういうことをしてもって思って打ち消してますが、それは神様からの促しです。あなたはそこに行って祈りなさい。その祈りは癒しをもたらすだけではなくて、その方との間にあったなんか何とも言えない、こうものを溶かしてくれます。そして非常に関係が回復してくると主張されます。主様ありがとうございます、ありがとうございます。膝に触れてください、腰に触れてください。膝と腰を進んでみせる、イエス様よ、感謝します、ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊様の親しきの交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものその常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせよろしくお願いいたします。